7月23日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、
はい、おまけプラスワン
おまけ言うな。こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
もうやめて2人とも、
いやFM への憧れ
おう、飯田君は今朝の番組やってからですね、はい、引き続き、え、なんか噂によると明日特番があるらしいじゃないですか。
おー、ありがとうございます。明日そうなんですよ。朝の番組はもちろんあるんですが、ええ、その後午後1時からですね、特別番組がございまして、
よく働くね、
アフターコロナの新しい働き方。
今日明日お休みだよね。
4連休ですよ。
今日なんで休みなのか分かってる人はほとんどいないと思いますけど ね、今日は海の日が移動したんですね。今年に限り、はい、今年に限り海の日でが移動してお休みになってます。来年のまだスケジュールっていうか、これ法律で確か休み移動してるからなんかだから、ね、はい、ということは来年7月23日オリンピック開幕の予定になってるじゃないですか。
そうですね。
で、来年の7月23日は金曜日ですよね。
金曜日です、ね、
当然ここを休みにしたいですよね。そうすると、今年はなんで今日明日休みかというと、はい、海の日を今日に持ってきて1日休み、うん、で、はい、本来は明日がオリンピック開幕だったので、明日は体育の日をスポーツの日と名前を改めて明日に持ってきて、だ今年限定でここに2連休を無理やり作り出して、今年限定で4連休になって、もともとオリンピックが始まる金曜日の前の日から休みにしましょうということで、みんなすっかり忘れてるよね。
そうですね。
だけどこれ来年は今のところ何も決まってないけれども、
そうですね、
もし仮によ、オリンピックが順調にできるようになったとすると、7月23日の金曜日が、はい、開会式だから当然この日は休みにするよね。そうするとなんかやっぱり同じような手段をするだろうね。
多分そうですね。
今年と同じかな。だから前日の22日、来年は1日前倒しで22日を海の日を持ってきて、23日をスポーツの日を持ってきてというようなことがおそらくされるんだろうけれども、そういうところまでたどり着くかどうかっていうあたりが、実は今日は後半でそういう話になりますから、今日の番組を2時間聞いていただければ、東京オリンピックが来年できるかどうかのそのあたりの予想をしっかりと飯田君がやってくれ
る。いや、またまたまた、やめてください。またそこで丸投げするのやめてください。
木曜日丸投げの木曜日です
あ、いきなり申し訳ございません。昨日から継続してお聞きいただいている方以外には何の関係もない話ではありますが、一応社会的責任を取る形で私皆さんに一言お詫びを申し上げます。
どうしました？
本当に申し訳ありませんでした。
どうしたんですか？
昨日私ですね、はい、自分の曲のリクエストをするにあたって、郷ひろみさんの2億4000万の瞳、エキゾチックジャパンという曲をリクエストしたんですが、その曲がかかったとき思わずですね、で山陽新幹線全線開通の記念ソングかなんか言ったんですが、全くのデタラメでございましてですねこのエキゾチックジャパンは国鉄の最後のキャンペーン、は
い、あー、そうですね、
だから国鉄が分割民営化される前の国鉄の名前で行われて一番最後のエキゾチックジャパンというキャンペーンの名曲ですから、
は
い、これは間違えちゃいけないとこでしたね。
あのディスカバージャパンから始まったキャンペーンですよ ね、
今日ねしっかりと熱心なファーのリスナーのですね、川内さんという大阪の知り合いからメールが来てですね、
あ、そうです
か、慎吾さん間違ってますよ大阪でラジコで聞いてる身内がいるという、
身内がいる、ありがとうございます。
恐ろしいことが判明してですね、
気づいたことあったら何でも送ってください。
失礼しました。私あの謙虚に謙虚に間違ったことを言ったら必ず謝るということにしておりますので、はい、来週以降もですね、私が何か間違ったことを言ったら、その都度増山さんと飯田君が謝りに出てくる
んです。私ですか、ちょっと。
こういうこと巻き込むのやめてください。
そうですよ、
自分でお尻を拭いてください。
いやー、今日は休みだよね。
休みですよ。
ちょっと聞きたいんですけれども、テレビの場合に休みの日にどういうふうに世の中がこう動いて、はい、テレビの視聴率傾向がどうなのかみたいなことは、テレビの世界で私40年飯食ってますから、およそ見当がつくんですが、ラジオに関しては全く分かんないんですよ。どうなんですか、ラジオっていうのは休みの日っていうのはリスナーさんの層が変わったり、あの聴取率に影響があったりするもんなんですか。
層が変わるっていうのは言ったりすることがあるんですが、
まあ
普通だったら、あの、で、車でお出かけしてる人が多いということで、まあ、普段聞かないドライバーさんたちが聞いてるんじゃないかということなんですが、
行楽の行き帰りラジオをつける方が多いので、はい、いつもとは違う皆さんが聞いてらっしゃる可能性がある、はい、今日は4連休の初日とは言いながら GoTo キャンペーンが東京除外されて、なんだか東京都知事あたりもですね、あちこち行くなみたいな発言もされてる状況の中で、ちょっと行きづらいか、はい、
いや朝番組やりながらあの交通情報がね30分に一遍入るので、もう見ていたんですけど、やっぱりいつも、ま、あの混むポイントは大体同じなんですが、いつもに比べるとそんなに渋滞が激しいって感じではなかったですね。
まあ、夏休み開始の本来ならば4連休、まあまあ本来ならば4連休って、今年はオリンピックだから無理やり4連休作っただけで、普段はこんなところに4連休なんかないから
ないですからね、
分かんないですけどね、どうなんでしょうか。で今もう子供さんとじゃあ長期で休み行こうかっつったって、はい、今もうほら学校ずっと休みだったんで、夏休みなんかありゃしないって話で、
そう
周りにおったら祝日でも出てかなきゃいけないっていう、そんな状況らしいじゃないですか。
うちも学校行きましたよ今日は。だから
そうですか、
朝早く
となると家族を挙げてどっか行くという雰囲気にはとても今年はならないですね。まあそんなこんなでぼちぼち、あのだから今日はいつもと違う方が聞いてらっしゃるかもしれませんので、一言申し上げておきますが、はい、これはあの7月の第2週から始まった新番組でございまして、
はい、
どういう番組かというと、まあ、朝から晩までワイドショー見てても、NHK のニュースを聞いてても、まあ、NHK って言うなこんなところで
いやまたそこでまた僕振るのやめてください。
ね、新聞を読んでいても、そうだったのかって分かんないことっていっぱいあるはずなんで、目から鱗みたいな話をこの番組を2時間聞いていただけば、週明け、職場での学校での話題に、隣近所の、話題でに困らないという、そういうネタをですね、
はい、
ぼちぼちとこれから飯田君が提供します。
いや辛坊さんが提供するんですよ。本当に
毎週木曜日は飯田浩二が担当しております。
違いますよ、辛坊二郎ズームそこまで言うかなんだから本当に。
まあまあ仲良く
木曜の名前変えようよこれ。
変えてどうするんですか。ちょっと
そんなにこだわってないですよ。
まずあの飯田アナウンサーの方から。
はい、そうですね、あの今日祝日ですんで
空いてないでしょマーケット。
まあ、あの海外の市場とか空いてたりなんかしますんで、まあ、株はお休みです、はい、で為替は1ドル107円15銭付近での取引、まあ、昨日の同じ時間と
昨日より若干円安だな
ですね、30銭ほどの円安となっております。
うん、はい、そうですか。意外なことにですね、ヨーロッパがもうすでに門戸を11カ国日本人に開放しておりますから、ね、だから海外旅行行こうと思えば飛行機ももう普通の定期航路復活してますからね。だから行こうと思えば行けるんですよ。
そうですね、
行こうと思えば行けますが、帰ってきたら2週間軟禁状態
です。そうですね、そういうことになります、
ね。
はい、
そういうのはやっぱりなんとなく相互主義ってわけいかないんだろうね。でもね、医療現場の、ね、人に聞いたら、結構やっぱり海外路線こうオープンしたじゃないですか、
はい、
でやっぱり感染拡大地域で南半球のブラジルあたりからいらっしゃる方で、結構空港の検疫所で引っかかって、はい、PCR 検査陽性になって、そのまま即全く健康なんだけど、
はい、
病院に感染症病棟に、今も感染症2類ですから、もうこの感染症の方を扱うにはもう全員防護服みたいな感じで、それで聞いたらですね、
はい、
これもテレビでは絶対言わないネタですけれども、これはもう直接情報だから言っちゃっていいと思いますけども、
うん、
とある、ね、病院で何が起きてるかというと、はい、PCR 検査で引っかかる、引っかかるというべきか陽性になる若い人激増してるじゃないですか。そうすると無症状のままどんどん病院に運び込まれてくるんですよ。大阪あたりは、そういう軽症の人や無症状の人は病院がいっぱいになるといけないんで、はい、病院以外のところに搬送しましょうってことになってますが、今はもうそれ以外の地域は逆に病院がガラガラなんですよ。で病院もベッド埋めてもらわなきゃいけないから、もう無症状でも受け入れますよっていうケースが結構あって、全く症状のない若者が入院してきて、はい、
うん、
それこそ上半身裸で、これ本当にリアルに聞いた話ですけど、看護師さんお医者さん全員防護服で、ところが全く無症状なんで、別に薬与えるわけでも何でもなく、病室占拠してるわけですよ、感染症病棟の。で、ある日看護師さんが覗きに行ったら、
はい、
患者さんが、はい、PCR 検査の陽性者の若者が、病室で筋トレやってるって、
筋トレやってる。
これなんか
そうですよ、
ね、笑えない冗談だろ。
そうですね、
こんなことしてて医療が逼迫してる。いやそれは逼迫するだろ、そんなことすりゃ、
うんうん、
なんかむちゃくちゃなこと行われてて、今昨日もお話しましたけれども、大阪ミナミの PCR 検査場はね、90人がキャパなんだけれども、はい、ね、どんどんこうミナミの飲み屋の姉ちゃんとか兄ちゃんとか来るわけですよ、
うんうんうん、
2割陽性だよ、
2割陽性、
ね、そうすると2割陽性で、それも新規感染者みたいなことになって経路不明みたいなことでしょみんな、
まあ、
そうすると、
ね、
かわいそうに保健所の皆さんは、うん、経路不明者が出ると一人一人どこの経路でどういう接触があって、その人が周りどういう生活をこの 2,3 日してたみたいなやつを一人一人全部潰していかなきゃ今でもいけないんですよ、
うん、
感染症の2類ですから。
そうですね、で濃厚接触者洗い出してと、
こんだけ人数増えてくると、
はい、
そんなことしてられないだろ
う。いやそうなんですね、
これは保健所の人パンクするぞ。 これ。
そう。
その上、そのぐらいこう広がってて、来た、検査に来た人の2割がガンガン引っかかるみたいなことになったら、クラスターどこの話じゃなくて、要するに普通に、大阪でも南でも広まってるっていうことだから、もうこれちょっとクラスター見つけて、そこからこう辿っていって、そこを潰したら感染が止められるとか、そういう病気じゃないってそろそろ気がつけよ。
市中感染じゃないって、
ね。なんなんだよ、これ。もうなんかむちゃくちゃだわ。
最初に作った立て付けのまま何とか突破していこうとする、
クラスターを一つずつ潰すことによって感染拡大を。だからな、 PCR 検査来てるやつの2割が感染してるのにどうやってクラスターを抑えるんだよ。できるわけないだろう。 そういう病気じゃないってことにそろそろ気がつかないといけないんだけども、誰も言い出せないんで、今までその方針できたから、
そうですね、
そんな大転換なんかできないんだよ。もう戦艦ヤマト作り始めたら作り続けるしかないんだよ。なんか同じことが起きてるよね、この国。
本来だったらむしろね、軽症者はだからホテルなどで収容するっていうようなスキームもちゃんと作って。
いや、まあだからね、俺はもっと別のことを考えてるんだけれども、その別のことを考えてる中で現状に不満はあるんだけれども、不満がある中では成功例で言うと大阪方式って言って、はい、とりあえず重症者用に病院一棟丸ごと、もうコロナ専用病院にすると、それもともと総合病院だから、基本的にどんな病気でも治療できますよということで、とにかく重症者とか感染者出て、ちゃんとじゃなくて、ちゃんと、これちゃんとって言うなよ、こういう時だけど、今思わず言っちゃってるだけで意味はないですから、重症者の場合は、救急車でたらい回しなんか絶対なく、確実に受け入れてくれますから、
そこだったら
そこに拠点病院に運ぶと、やっぱり全く症状がない人をさっきみたいな看護体制のところに送り込むのはある意味迷惑だからね。で、筋トレ始めちゃうような兄ちゃんがいたんじゃさ、病院だってやってらんないだろう。だからそういう人はちょっと別のルートに乗せるというような方式しかないんだけど、まだ東京拠点病院も作ってないらしいな。
いや、本当はだからこれ東京都医師会が会見でも要望出してるんですけど、都立病院だとか、あるいは都がやっている公社の病院とか、要するに都が直接マネジメントできるような病院を新型コロナ専門病院にして、まずそこに収容してっていう形にすべきだっていうことを提言してるんですが、一切議論されてないです。これ
東京都知事毎日した今日の感染は200人突破しましたっていうのが仕事か。で、それを毎日言うことで何を狙ってるんだ、何をしたいんだ、どこに持っていきたいんだ、都民を。俺は都民じゃないから関係ないけど。
いや、で、朝日新聞が週明けぐらいに結構詳しく出してましたけど、もともと3日遅れのデータが毎日出てきているっていうことがね、分かってるわけですよ。ファックスで送り合わなきゃなんないからっていう。
大体、はい、未だにさ、こんだけ問題点が指摘されてるのに、お医者さんが自分が把握した感染状況を保健所にファックスして、保健所が東京都にファックスして、全部のファックスをこう繋ぎ合わせて3日遅れのデータを出してくるって、江戸時代じゃないんだから。
いや
江戸時代にファックスないか。
そうです。
まあ江戸時代と飛脚ですけど。
だいたい今時普通の家でファックス使ってる家すらほとんどないぞ。こんなもんメール一発で連絡できないのか。多分マニュアルがきっとこういう連絡はファックスでしながいって書いたんだろうな。
多分そうだと思います。
これだけどその問題点ってもう何ヶ月も前に指摘されてるからさ、
はい、
知事の一言でさ、ファックスやめ、電子メールで情報交換って言うとダメなのかしら。何がダメなんだろう。
てかオンラインで繋がってんだから共有ファイルで逐一更新とかできないのかとかね。
確かに
普通の会社だったらそれやってるって話
なんで、いちいち送り合わなきゃいけないんだ、それ集計すんのに。
しかも、まあ、一応オンラインのシステムがあるんですけど、それ全部の医療機関が対応してないから、とりあえず入力した後にファックスでも送ってくださいみたいなことが起こってたりするらしいので、なんじゃそりゃっていうことがね。
だからさっきの話じゃないけれども、今の法律の立て付けだと感染経路がわからないみたいなこととなると、保健所の皆さんは一人一人直当たりで感染者とか濃厚接触者とか一人ずつこう潰していって、 PCR 検査受けなさい、受けてくださいみたいなことをしなきゃいけないって、もう無理だと思う。もう無理だって、そんな鼻から分かってんだろ
う。
そういう病気じゃないんだって、だからなんてことをここで言ってもな。飯田君、
はい、
正解目指す。
まあ、ラジオを聞きのね、あなたのご意見もね、お待ちしてますよ。メールは zoom@1242.com、 それからツイッターでもつぶやいてくださいね。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。
GoTo トラベルが始まる中、日本医師会が我慢の4連休を呼びかけ、不要不急の外出自粛を要請しました。検察刷新会議の委員が会議の運営に不信感を持ったなどとして辞任する意向を法務省に伝えたことが分かりました。アメリカ政府がテキサス州ヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命令しました。新型コロナウイルスの影響で延期された東京オリンピックの開幕まで今日で1年となりました。高速道路の最高時速が一部区間で120キロまで引き上げられることになりました。
お、結構多彩なニュース入ってますね。そうですね。飯田君あたりはやっぱりこの、はい、アメリカがテキサスヒューストンの中国総領事館の閉鎖って、これ引っかかるでしょ。
これは引っかかりますよね。
これ何が面白いってね、これもうすぐなんか21日に1日ぐらいに通告して、
そうですね、
3日か4日以内に出てけみたいな話になったんでこれ全部物運び出せないと思ったらしくて、中国総領事館の中庭ではどうも、石油缶みたいなものに、石油缶じゃないか缶缶の中に書類を入れて燃やしてる映像が上からストントンに見えてるという、はい、スパイ映画みたいですね、とりあえず、まあ気持ちわかるよね。それは別にそんなに機密書類じゃなかったってさ、はい、置いといて後で見られるの嫌だよねきっと。だからとりあえず燃やしておこうかっていうことになるんでしょうけど、まあどうもスパイの拠点だったんじゃないのっていう話になってますが、だいたい大きな声では言いませんけれども、はい、ね、小さな声では聞こえませんが、私の知ってる限り、だいたい総領事館なんてものは、おおむね結構スパイさんがたくさんいらっしゃるところというふうに聞いております。私、某国総領事館での出来事がありまして、某国総領事館である日本人のスタッフと話していたら、彼が急に黙り込んだんです。で、黙り込んで何をするかというと、手元の紙に盗聴されてるっていうのがあって、それで、いや本当にですよ。それでちょっと外出ましょうって話になって、はい、外行って別のレストラン、普通のあのシチューのレストランに行って二人きりになった時に、はい、いやあのね、ここの総領事館ね、全室あの盗聴器ありますから、あの下さん不用意なこと言わないでくださいと。ね、だから私が多分なんか記憶にないんだけど、はい、なんか言ったらしいんで、言いかけたらしいんだよ。その瞬間にその相手はもう盗聴されてるの分かってるから、うん、とにかく黙れっていうんでメモで盗聴されてるってメモを回してきて、ということを私は日本国内の某国総領事館で経験があるくらいですから、それはアメリカの中国の総領事館はやってるべ、うん、
やってるべ、
推定としては、
推定としては、
うん、でもやっぱりちょっとここへ来てアメリカと中国 の、 あの対立は抜き差しにならなくなってきて、で今までもそんなことを、私がそういうことを経験してるぐらいだから、アメリカも中国も大体そんなものスパイの巣窟だってみんな知ってるわけで、だけど今まで分かっていても問題にしなかったんだけど、分かっていても問題にしなかったことをあえて問題にするような局面に移りつつあるということで、ちょっと中国対アメリカは抜き差しにならないと。それで言ったら昨日あたりのニュースで、イギリスが中国との間の犯罪人引き渡し条約を停止するっていう、このニュースは大きいですよ。日本はまあね、あんまり犯罪人引き渡し条約っていうのを結んでる国ないですけれども、
韓国とアメリカぐらいでしたかな。
そうですね、世界的には例えば中国と、今までだったらイギリスは犯罪人引き渡し条約、お互いに犯罪者を相手の国に引き渡せって言われたら引き渡しましょうということなんだけど、これなんでイギリスが停止したかというと、例の香港国家安全維持法で、もしかすると中国の悪口をなんか組織的に言った場合にはですね、イギリス人であってもイギリス国内の発言であっても、はい、中国のその国内法違反で犯罪者と認定される可能性があって、イギリス人がイギリス国内でした発言に対して中国から犯罪者だから引き渡せって言われた時に、犯罪人引き渡し条約があると引き渡さざるを得なくなるという枠組みだから、まあ、これを否定するという。
いや、それこそあの中国大使に映像を見せたあの番組のアンドリュー・マーっていうね、アンカーマンとかが挙げられたっておかしくないっていう法律の枠組みですからね、あれ。
だからこれが日本に適用されると、飯田君なんかいつ挙げられて
もおかしくないわけですよ。その前にここにもっと目悪人がいるじゃないですか。
誰が
僕は国
や。誰が国
や。誰が国やねん。ご確認ちゃうわ。
ただまあ日本と中国の間には幸いなことに、はい、犯罪人引き渡し条約がありませんの で、
う
ん、
そうですね、
だからまあその中国の法律を持って、飯田君が突然拘束されて中国に引き渡されることはないわけですが、ただこの香港の国家安全維持法の非常に曖昧な条文を読むと、これ飯田君が今まで大好きだった香港、
そうなんです、
大好きだろ、飯田君香港大好きって話はよく聞くんだよ。
本当ですか。
なんか休みのたんびに香港、
いや、わか
る、愛人の一人がいるんじゃねえか
って、
これが飯田君じゃなかったらみんな疑うとこだけど、飯田君だから誰も疑わないだけの話だった。
さあ一体どういうことですか。まあ私は解消なしですけどね、確かに。
いや奥さんのためにカバーしてやってんじゃないか。
祝日ですからね、聞いてるかもしれませんからね。
そうだな、そうだな、お互いな、
お互い
気をつけないとな。今まあ大阪でもラジコという手段があるから、
そうですよ、そう、
今日の発言だからという
油断できない。どこに配慮した放送なんですか、
皆さん。これを抑止力というんです。
いやいや、どうするの、香港行く。
え、いやー、でもね、行って取材したいという気持ちはあるんですが。
いや、捕まらないという保証は逆に言うとどこにもないよね。
どこにもないんですよ、ね、
だからあとはもう恣意的な判断で、はい、飯田君がどのぐらい大物かだよね。
いや、まあ小物も小物だから気にもしないかもしれない。
ちょうどいい加減で、うん、ちょうどいいくらいのポジションで、うん、これ一旦拘束して、うん、ね、言いくるめてやね、うん、逆にスパイにして送り込むとか、ほら、あるいは日本の世論の誘導のために頑張る。日本の世論の誘導のために頑張るように。だったら返してあるよ。そうじゃなかったら北京で生涯終身刑どっちがいいかなみたいな、ほら。
じゃあちゃんとバチャーイとか言っちゃう感じですかね。
危ないやつだな、こいつ。
ちょっと待った。ちょっと待った。僕の信用がどんどんガタガタと崩れ去るんですけど。
ちゃんとしてください。
ね、はい、そうだね。
そうですね。
どうするけど、なんかニュースやるんだろう、ほら。
あと3分しかないですけどね。
そうなんですよ。だからいろいろ拾って、拾い食いしていきましょう。
あ、そうですか。今日他にもいっぱい重要なニュースありまして、うん、高速道路の120キロ区間、これ今まさに高速道路で運転してらっしゃる方、皆さん安全運転でお願いしますよ。安全運転でお願いしますが、ぶっちゃけ言って100キロの高速道路でガラガラに空いてる時に、さあ一体何キロ出しますか。もちろん100キロですから、100キロまでしか出してはいけません。
もちろんです。
ところがね、必ずしもそうは言えないのが、あの試行期間、試しに行う期間というのが、あの新名神には設定されてまして、これ段階的にあの速度制限が引き上げられて、試しに120にしたらどうなんべみたいなことで実験が過去行われていたんですが、この過去の実験の結果を見ると、事故が増えてるわけでもないし、そんなに暴走するやつ増えてるわけでもない、実はあのその前と後で車の走行速度そんなに変わってないんじゃねみたいな話もあって、だったら本格的にやりましょうかということで、高速道路が一部区間、
はい、
片側3車線で、なおかつ環境が整っていて120キロでも、大丈夫だっていう区間、確かね5箇所か6箇所だと思うんですけどね、
は
い、
新東名とか常磐の柏のあたりとか、
ね、4路線5区間ですね、はい、常磐道柏水戸、東関東道千葉北成田新東名の御殿場浜松稲佐、東北道浦和佐野スマート、東北道花巻南盛岡南の4路線5区間で、最高速度が120キロになります。ただしこれいつなるかは決まってないんですね、方針が決まったという段階ですから、
はい、
となるとあの速度制限120キロ、それで言ったらね、ドイツのアウトバーンなんか昔からほら、速度制限ないって言うじゃないですか、はい、本当にないのかと思ったら、あのね、速度制限つけるところも増えてきてるらしいですが、未だにやっぱり速度制限ないところもあるらしくて、実際に180キロで車走ってるらしいよ。
おー、危なくないですか。
危ないよな。
危ないでしょ。
でもヨーロッパって速度制限があるとバチッとその速度までみんな落として、その速度で60キロの60キロでわーっと走っていきますよね。
日本はなんか本音と建前で、なんか引っかかったら運が悪いみたいなところがありますけど、皆さんそんなことありませんよ。速度制限は大切ですから、しっかり守って安全運転をお願いいたします。飯田君どうだろう、このあたりで。
バッチリです。
ご意見あればzoom@1242.com までお寄せください。何でも結構ですからね。さあ、ズームオンはこの後4時台にもお送りします。
7月23日木曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司がお送りしております。
いやー飯田君、
どうしました？
東京大阪を行き来してるとね、はい、いろんな違いがあるんですよやっぱりね。で先週末に大阪で、うん、大阪環状線というですね、東京でいうと山手線みたいなやつに乗っかったんです、はいはいはい、で混み方は、うん、昨日私本当の東京の山手線に乗った時とほぼ同じぐらいな感じだったんです。で車両の、まあ、座席はほぼ埋まってます、吊り革の3つに1つぐらいが誰か捕まってますぐらいの混み具合で、パッと入ったドアで車両の半分が見渡せる状態だったんですが、うん、大阪の車両では、
はい、
その半分見渡せる中で、うん、4人ぐらいがマスクをしてませんでした。
お、
はい、
なるほど。
東京は、はい、全員着用。
あ、
今もう東京はマスクがないと街歩けない雰囲気だよね。
まあまあまあ、
そうですね、そうですね。たまにしてない人見かけるぐらいで、
いや今もう東京でマスクしてないとね、視線が痛いと思う。
視線がね、
昨日私ね、たまさかここオンエアの時マスクしないじゃないですか、
はい、
でそのまんまエレベーター降りて外に出た瞬間に、うん、周りの視線で自分がマスクしてないことに気がついた。
おー、感じるんですね。
俺最初は俺東京でむっちゃ有名になっちゃったと思って俺東京で有名人じゃんとか
みんな俺のも見てるよ、
やっぱり日本放送でレギュラー番組始めたから俺東京で有名人になったんだなと思ったらよく考えてみたらそういう目線じゃないんだよつまり大阪で、私も大阪でもね、そんな顔がバレることめったないんですというのは、私ね基本大阪の仕事はスーツ着てますから、スーツ着てネクタイ締めてると言われること結構あるんですが、はい、それ以外の時って私はあの基本ほら T シャツに、
そうですね、ね、
Gパンにサンダルという、それぞれはみんな非常に高いものなんだけれども、パッと見高く見えないものを中心に着てるじゃないですか。
そうですね。
そうでしょ。今日のだってこれあのね、神戸の、お祭りのイベントでタダでもらった T シャツのように見えて、実は神戸のイベントの PR でタダでもらった T シャツなんですけどね。
いや、そうじゃないですか。
そういう格好で歩いてると、はい、そうそう言われないんです。だけどたまさか大阪で言われた時には、はい、自分が何か他の理由で目線を浴び、視線を浴びてるのか、それとも自分が相手に認識されて視線を浴びてるのかというのは感覚的に分かるんですよ、ね。ところが昨日ここの局出た時には、はい、視線はいっぱい浴びるんだけれども、違う、これは俺はこれは有名人だから視線を浴びてるわけでは決してない、なぜだとこう思った時に、あ、マスク忘れてると思って慌ててカバンの中からマスク引っ張り出してですね、
お
いや、東京ってある意味大阪よりずっと監視社会ですね。
ああ、そう、監視的なね、
まあ、だけど、まあ、大阪と東京の感染状況でいうと今日366人でしょ、はい、東京で昨日大阪で121人なんですよ、PCR 検査の数が大体でいうと、はい、東京4500、大阪1500500で3倍なんですよ、うん、となるとほぼ同数と考えていいですね、
は
い、う
ん
う
ん、
割合的には同じ感じでしょう、ね、となるとね、まあ、大阪のケースで先ほど申し上げましたように、大阪南の繁華街で PCR 検査場を設けたところ2割感染ということになると、これやっぱりね、そのピンポイントで感染をあの探し出すというような局面ではどうももしかするとないのかもしれないぐらい、
あ
の、ただし圧倒的にあの若い人で軽症あるいは無症状の方が多いという状況なんだけれども、うん、さあこれをどう見たらいいのかというあたりは、うん、今日のこの後のニュースの本体で、
はい、
じっくりお話するということになっちゃいますか。
はい、
そうです。
この後辛坊さんが独自の切り口でニュースを解説するズームオンです。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間は辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。続いて特集するニュースはこちらです。メディアが報じない新型コロナの不都合な真実。
昨日の番組の中でも予告されてましたが、昨夜辛坊さんはとある研究者の方と会い、これまでに発表された新型コロナウイルスに関するありとあらゆるデータを数学的に分析した結果を入手したということなんですね。辛坊さん、
どんな振りですかそれは。
いやいや言ってたじゃないですか。昨日
入手はしたんですけどね、ちょっと待ってくださいね、あの後ろ振り向きますから飯田君その間なんか喋っててくれますか。
なんか喋っといてくれますかって。
出しとけばいいんじゃないですか。
いや本当ですよ、準備する分厚い紙が ね、結構すぐ出てきましたね、
本当にね、本当にね、そんなことなんですけれどもね、はあはあ、いやーまあね、ものすごく面白いことが分かりますね。つまり緊急事態宣言とか行動変容というのが、はい、どのくらい感染者数の推移に影響してるかとかっていうののね、うん、数学的っていうかですね、びっくりしたんですが、はい、Google が全世界の携帯電話の使用者の行動パターンからですね、全世界の、うん、それこそ全世界のですよ、だから Google の携帯使える全世界なんでしょうね、はい、データがないのがイランがないわ。
あ、なるほど。
イランは多分 Google の携帯ないんだろうな、わかんないけど、ね、それ以外の国は、いわゆる例えば行動変容を呼びかけた、はい、まあ、典型的なので言うとロックダウンみたいなものをしたときに、どのくらいその人の行き来が減ってて、人と人との接触が減って、それが実際の感染者あるいは死者の推移と影響してるかみたいなことがデータとして全世界分あるんですよ、
手元に。ほー、すごいっすね、
はい、でそれだけじゃなくてですね、これ以外にも、まあ、よく言われますね、実際の感染者の、PCR 検査の感染者が出てくるのと、実際推定される感染者の出てる発生時期の国別のタイムラグとかですね、国別の感染者数の報告例と死者とのタイムラグであるとか、そういうのが詳細に分かると、新聞ってね、テレビもそうだけど、そういう情報って出してこないじゃないですか。で、情報グラフ一つあれば見えてくることたくさんあるのにな、ふっと思ったのがですね、
はい、
例えば日本のね、感染者 PCR 検査で明らかになった感染者と死亡者とのグラフの相関関係の図があるんですが、
はい、
ちょっと本体の話は一旦横へ置いとくとしてね、サイドのネタから言いますけど、サイドのネタから言うとですね、死亡者が死亡者がピークを迎えたのは5月の初旬なんですね。5月の初旬にだーっとピークを迎えて、それからガーッと下がってきて、で今もうほとんど、まあ、限りなくゼロに近いところでガーッと収束してきてるんだけども、6月に一旦ちょっと上がってるんですよ。これ一体なんでかと、これ細かいデータ、うわ、グラフ見てるとよくわかるなと思うの、ピョッと上がってるの 何かわかります？飯田君、
なんだろう、これですよね、6月19日で死亡者数17名って出てるやつ、
突然増えたやつ、
突然ここだけ増えてる、
なんでか知ってますか？私ね、それ見て思い出したんです。そのニュースは知ってたんだけど、それまですっかり忘れてたんですが、それはね、実はこの日本のコロナの死者というこの数字の根幹に関わる話なんですよ、
はい、
実はそれまでは自治体ごとあるいは病院ごと独自の視線で、この患者さんが亡くなったのはコロナなのか他の原因なのか、かなり死ぬ蓋然性の高い病気という世の中にいくらでもありますけれども、はい、そういう患者さんがもともと持っていた持病で死んだのか、後でかかったコロナで死んだのかわからない場合に、
はい、
多くの日本の今それまでのカウントでいうと、基本的にはコロナでの感染履歴が分かった場合には全員コロナ死にしましょうというのが一般的だったんだけど、そうでない地域もあったわけですよ、
そうでした
ね、そうでない地域もあったんです、
はい、
でそれをデータ揃えなきゃいけないって言って、
はい、
全国に通達を出して、とにかく持病を持っていようが何だろうが、とにかく死んだ後でも何でもコロナの感染が分かった場合はそれはコロナ死だと、
うんうん
う
ん、
いうふうに認定するということにして、で全国がカウントし直して、
はい、
十数人バンと伸びて、それで死者がその時に一気にちょっとだけグラフ上伸びてると、
グラフ上伸びてますね。
だからね、全体の数字が少ないから、そういうことでもものすごく繊細に反応するグラフが目の前にあるんですが、はい、これで言うと、まあ感染者 PCR 検査の感染者の伸びが明らかになってきてるのは6月の半ばぐらいから伸び始めて、6月の末ぐらいから急激に上がってきてます。それからちょうど1ヶ月が経ちましたけれども、この目の前にある、はい、これ日本総研が作ったグラフなんですけど、これの死亡者の伸びを見る限り、この一月ぐらいは落ち着いてます。で、まあ問題はこの後この死亡者のグラフがどうなっていくのかというのが、これはまああとね、一週間、二週間経つと、私なりの推論があるんですけども、これまあ一週間、二週間経ってからも、その、本当はかっこいいのは、今私はこう思いますと推論を言って、それが当たるとすごいねって言われるのは分かってんだけど、でも、外すリスクもありますからね。それにまああまりそのいい加減なことも言えないっていうのもあって、ある程度もうちょっと事実が見えてから発言しようと思っていることがいくつかあるんですけども、今のところこのグラフがここから先死亡者が上がってくるのかどうなのか、多くの人は上がるっていうのが今、
そうですね、はい、感染者数が増え
ると、そうなんです。それに関して言うとね、ちょっと思うところがあるんで、これに関してはまあ1週間2週間後ぐらいに飯田君の来る木曜日に詳細に語ろうかなと。
本当ですか？ おお、
ごめん、嘘かもしれない。
そんな翌朝の放送に使うんですから。
使ってますよ、飯田君は。
使ってますよ。
それで言うとね、はい、私、辛抱の旅 N というのにですね、昨日から、もう毎日1個ずつ、はい、もう1日に複数データを出すとわけわからなくなりますから、毎日1個ずつ、もうそれもコメントもほとんどつけずに、場合によったらそのグラフの読み方みたいなものは書き込むかもしれませんけれども、はい、見るだけで、そうなんだと思うことが結構いろいろあってですね、今日挙げたグラフはですね、アメリカの感染者数と PCR 検査で判明している感染者数と、死亡者数のグラフなんですが、これ日本で新聞報道テレビの報道をずっと見たり読んだりしてると、アメリカの感染者が止まらなくて感染爆発でものすごいことになってるっていうイメージ持ってる人多いですよね。
そうですね。
で、確かに感染者は6月の半ばぐらいから急カーブで伸び始めて伸びてます、で、アメリカは特徴的なのは、日本はこの PCR 検査で出る感染者の伸びと、はい、それから死者のグラフっていうのはタイミング的に2週間ぐらいずれるんです、ずれてるんですよ、過去を振り返ると、ね、ところがアメリカはね、タイムラグなくてほとんどぴったり同じタイミングで上がったり下がったりしてますということを前提にするんですが、アメリカの死亡者どうなってるかというと、これだけどアメリカの確かに感染者ものすごく増えてますっていうニュースは毎日よく目にしますけど、そうですね、アメリカの死亡者どうなってるかなんか多分ニュースになってないから誰も知らないんじゃないかなと思いますが、目の前のグラフを見て私はこれ実は正直仰天したんですけども、アメリカの死亡者のピークが4月の半ばから後半ぐらいなんですね、ピークが。で、4月の後半がピークで、今どうなってるかというと、死亡者数がピークの3分の1まで減ってるんですよ、急減してます。それでこの一月半ぐらいアメリカの感染者は右肩上がりでかなりの勢いで伸びてるんだけれども、死亡者に関して言うとほぼ横ばいで、その3分の1ぐらい、だからピーク時の3分の1ぐらいで、まあ、横ばいになってきてると。
1日15人前後ってことですか。
そうですね、ピーク時1日45人という、100万人あたりか、はい、これ100万人あたりの死者数ですから、だからこの辺のこともほとんど報道されてないな。それからですね、昨日これはもうすでにお話ししました、これは私も毎日毎日データとにらめっこしてますから、今回日本総研がこのデータを出してくれたのはグラフにかなり数学的な統計学を駆使して正確なグラフになってますけど、私は毎日新聞で発表される各国の感染者死者の表をずっと見て、自分なりにこうあれと思ってたオーストラリアの感染者と死者の伸びなんですけれども、
はい、
これはもうちょっとえらいことになりつつありますね。6月下旬ぐらいから感染者が伸び始めて、それにほんのちょっと1週間半ぐらい遅れる形で死者が今急カーブで、過去にないぐらい急カーブで死者のカーブが伸びてるという状況の中で、オーストラリアっていうとPCR 検査もちゃんとしてますどころか、オーストラリアは最初に海外から帰ってきた人間は島に軟禁って言ってですね、
そうでしたね、そういえば、はい、ありましたね。
だからオーストラリアの感染対策は完璧だと、とにかく国土にすら入れないと、とにかく2週間は離れ小島みたいなところで生活しろっていうぐらい、きつい管理をしてて、で、なおかつ PCR 検査もちゃんとやってますよ、だから感染拡大が抑えられてますと盛んに報道された、感染拡大抑止に成功した代表国として日本ではイメージ持ってる人もいらっしゃって、昨日実はこの話をする前に過去2週間3週間ぐらいオーストラリアについて日本でどのくらいニュースになったかを検索かけたんですが、
はい、
ほとんどニュースになってない、つまりもうそれ報道しちゃってるもんだから、今オーストラリアがこうなってるなんて多分恥ずかしくて言えないということもあるのかもしれませんがオーストラリアは実は6月下旬から感染者も死者もものすごい勢いで伸びてきてると、
はい、メルボルンがロックダウンしてますね。
それで言ったらあれですね、日本政府は、
はい、
オーストラリアは一番最初に輸入の国境を開ける4カ国、ハードル下げた4カ国のうちの一つがオーストラリアで、
そういえば
だから2つのことが言えるのは、1つは、
はい、
つまりこんだけ頑張ってロックダウンするどころか、もう島に海外からの帰国者軟禁するような政策までしたって、そう簡単に感染拡大止められないっていう、ロックダウンしても止められないってことですね。でロックダウンしたらどのくらいの効果があるかっていうのがですね、各国別に全部出てるんですが、
は
い、
うん、
これがね、ちょっとこれが今日は一番衝撃データなんですよ。これまだツイッターに上げてないデータなんですけれども、聞きたいですか。
聞きたいですよ、はい、 ちょっと、
ちょっとも
ったいぶって。
例えばどの国の話を聞きたいですか。
いや、まあ日本をまず聞きたいですけど、
それ以外日本ですか。日本のロックダウンのデータですか。日本のロックダウンはですね、Google の応報データっていうんですが、あのどのぐらい人間の行き来が止まったかっていうとですね、一番下がってってるのは、このグラフによると5月の頭ぐらいが一番下がってますね。一番下がってますね。
ステイホーム
で今はだいぶ戻ってきてるけれども 100% にまでは戻ってきてないですが、そんなに日本はね行動変容で、まあでもピーク時は半分ぐらいまでは落ちてますね、これね。それで言うとね、やっぱ注目はスウェーデンでしょう、はい、スウェーデン、
はい、
スウェーデンっていう国はこれ変わった国でですね、あの欧米軒並みロックダウンって都市の封鎖をやったんですが、スウェーデンだけやらなかったんですね、
はい、
でやらなかったスウェーデンがどうなんだというと、これはですね、もう欧米のメディアも日本のメディアもそうなんだけども、基本的にやっぱりロックダウン賛成、政治的な背景もあってロックダウン賛成というメディアだったりなんかすると、やっぱりスウェーデンはロックダウンしてませんから、
はい、
ロックダウンしてないから大変ひどいことになってるっていう報道をするわけですが、うん、実態を見てみるとですね、
はい、
スウェーデンの死者数って4月の後半をピークに見事に右肩下がりで、これ他のヨーロッパの国とほとんど一緒なんですね、これ下がり方が。ただし感染者数だけはね、5月の下旬から急激に伸びました。これ一旦伸びた理由があって、
はい、
スウェーデンって日本とかなり似てるところがあって、PCR 検査はよほど熱があって必要じゃないとできないって。で、それに加えてスウェーデンって、
はい、
これはまあ日本だと絶対受け入れられない思想ですけれども、あの全部医療がタダなんですよ、公営なんですよ、ね、公営なもんだから公営医療を多分維持するためだと思うんですけど、っていうか、まあ多分その死生観、ね、
はい、
だと思うんですけど、80歳を超えると ICU には絶対入れてくれないです。80歳まででも基礎疾患があると入れてくれないです。だから75歳で重度の糖尿病ですっていうと、もうこれあのコロナで重症化してますっていうと、はい、もうあの自宅にいてください、もう死ぬしかないっていう。だから死者数が他の北欧の国なんかに比べると確かに人口あたりの死者は多いんだけれども、この死者の推移はロックダウンしてる国としてない国とで実は全く変わらないんですよ、これ。
お、
衝撃データですよね、これ。
なんだったんだっていうね、
かっこいい。いや、だから日本が無駄だったとまでは言いません、
うんうん、
単に目の前にあるデータを元に喋ってるだけだった、はい、だけの話ですから、だから日本の、ね、緊急事態宣言が無駄だったとまでは言いません、
うんうん、
言いません、そういう話をしてるんじゃありませんよ、私は、うん、単にだけど世界的な欧米のロックダウンの効果がどうだったのかというところを見たときに、これ私今日明日ぐらいに、私の辛抱の旅のツイッターに現物を上げますけれども、イタリア、スペインみたいなあの強烈なロックダウンをしたところの死者の推移と、はい、スウェーデンの死者の推移はピークもほぼ同じ、下がり方もほぼ同じ、
うん、
だからね、このウイルスについて一体どういうウイルスなんだということを、
はい、
もう一遍あの損得とか今まで言ったこととか思ったことを全部ご破算にして一から考え直さないと、次の本当の、私はあの今弱毒化してるっていうことを言う人がいるんですが、私はそこまで実は楽観的じゃないんです。確かにね、ウイルス学の専門家は、
はい、
あの一般論としてはウイルスというのは、基本的にこの喋るときにですね、私なりにものすごく気を使うんです。何を気を使うかというと、ウイルスって生命体か生命体じゃないかっていう科学的議論があるわけです
よ
ね、
はいはい、
細菌というのは生命体だけど、ウイルスというのは生きてるものかどうなのかわからない。だから、あのウイルスの生存戦略っていう言い方はすごく簡単なんだけれども、
はい、
ウイルスが生きてないものだとするならば、生存戦略という日本語自体がおかしいんだろってツッコミは当然入りますよね、
はい、
だけどそれを意識した上で使いやすいから言うんだけど、ウイルスの生存戦略としては、
うんうん、
どっかの細胞に取り付かない限りウイルスは増殖できないわけだから、
単体ではできない。
取り付いた先が死んでしまったら、
はい、
それ以上増えられない、
うん、
だから強烈に致死率の高いウイルスっていうのは広がらない。だからエボラみたいに、
はい、
まああのね、感染者の半分以上死ぬみたいなウイルスはそう簡単に広がっていかない、うん、取り付いた先はどんどん死んでいきますから、これ人間以外の動物が媒介するとなるとまた別次元の話ですが、はい、人間しか感染しない、人間しか媒介しない場合にはその人間が死んでしまったらそこで感染が止まりますから、
うん、
だからウイルスの生存戦略としては、まあ、あの基本的には一般論としては弱毒化に向かう、弱毒化したウイルスの方が生存しやすくて幅広く広が がるというのがウイルス学の一般論としては正しいんだけれども、こんな短期間の間にこの新型コロナウイルスがそんなに都合よく変異したかというと、それちょっとね甘いんじゃないのっていうのが私の考え方です。じゃあ一体今何が起きてるのかに関して思うところがあるんですね、これね、ごめんなさいね、明日のねメールマガジンに先行して書いちゃったんだな、これがな、どうしたもんかな、これ、
まあ、かいつまんで、
かいつまんでですか、
ぜひ、
あ、そんな大層な話じゃないんですよ。
あ、そう、
これはですね、もっとウイルスの根源的な話がありましてですね、RS ウイルスって知ってます？聞いたことないですね。これ大変なウイルスなんですよ。子供さんを重篤化するんですよ、はい、風邪みたいな症状なんですけれども、特に子供の肺炎が深刻化すると、はいはいはい、ダウン症の子供さんみたいにもともと抵抗力の弱い子供は、この RS ウイルスに感染すると命に関わるという大変なウイルスなんですが、元から秋冬流行る風邪のウイルスと言われていたんです、
はい、
ところが近年、あれ夏でも感染してるよねっていうのが明らかになってきたんです。
最近保育園
で。なぜかというと、うん、まあエアコンが普及して冬に活躍する頑張るウイルスが夏でも頑張り出したんじゃないのという見方も一つにありますが、そうじゃなくて、この RS ウイルスに関しては構造的なものがあって、近年、
はい、
外来診療でウイルス検査に健康保険が効くようになったんですよ。で、今までは夏に検査してなかったから、実は夏にものすごく流行っていたんだけれども、はい、誰も気がついていなかったんです。ところがそのウイルス検査に健康保険が効いて、夏にバンバン検査し始めて、あれ RSS ウイルスって冬場のもんだと思ってたら夏も広がってんじゃんって分かったっていう。で、今までなんで冬に流行るウイルスが夏に感染者が一人もいなくなったらそこでウイルスの電波は止まるはずなのに、なんでもう一遍復活するんだかよく分かんなかったんですよ。結構謎だったんです。諸説あって、インフルエンザなんかの場合は毎年鳥が運んでくるんじゃないのとか、北半球と南半球で夏冬逆転してるから南北でこう入れ替わってんじゃないのかとか、いろんな説があったんだけど、どれもよく分かんなかったんだけど、今回新型コロナ初めてですよ、無症状の人間を夏に大量に検査するなんて他のウイルスではなかったことなんですよ。
なるほど。
それで実はこれ PCR 検査をしてなければ、はい、今のところ何も表面化してないですよね。あれ収まってんじゃんっていう話。
確かにそうですね。
だけど今これ集中的に PCR 検査してるから、さっきの RS ウイルスと同じで、昔は冬に重症化する冬の子供の風邪だと思われていたんだけれども、検査してみたら夏でも患者は結構いるよっていうことが分かったっていうのと、今回無症状の人間含む大量の人間検査して感染者をこう炙り出してるっていう構図と似てなくね。
確かにね、季節物の病なんてものはひょっとしたらないのかもしれないと。
いや、だからもしかすると重症化しないには例えば人間の側の免疫力であるとか、はい、まあ、ウイルスの側の事情も当然あるだろうと思うんで、このあたりがね、今後やっぱり2週間3週間ぐらいでいろいろ見えてくることがあるだろうというのは、そういう伏線です。なんとなく概略で分かっていただけましたか？どうですか、井田君？
なんとなく
興味深いだろう。
興味深いですね。
さあ、この時間はメディアが報じない新型コロナの不都合な真実をお伝えしました。ではラジオの前のあなたから届いたご意見ご紹介していきます。は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでいただきました、はい、オープニングでファックスのね、話、医療機関とか保健所とかまだファックス使ってんだって、ズニアさん、多分この方ね、現場の方だと思うんですが、医療機関がファックスを使うのはセキュリティの問題です。
なるほど。
医療機関は外部接続を嫌がります。なのでファックスなのです。
なるほど。まあ多分そういうことなんでしょうけど、ね、そしたら今世の中の情報伝達全部ファックスでやるか。要するにそういう話なんだよ。つまりそんなことしてるのはあんなとこだけでしょっていう、どうしてなのっていう、どうしてファックスじゃなきゃいけないのっていう、そこの発想なんだと思いますよ。それが正しいとするならば、というかそれが正しい、正しいっていうのはその方のご指摘は正しいと思いますよ。まさにその通りなんだと思いますが、ただそのファックスでなければセキュリティが保てないのならば、世の中の情報伝達を全部ファックスに戻すかっていう話ですよ。なアホなって話じゃないですか。じゃあそのアホながなんで都庁の中だけまかり取ってんだっていう、 飯田君、
はい、
おかしくね。
いや、おかしいんですよね、これ指摘されたのずいぶん前なんですよね、またね。
すぐ変えられるだろう、その日のうちに。
なぜ変えられないっていうね。
防衛庁は全部の機密情報をファックスでやり取りするか。
しないですよね、
本当。アホな。はい、
はい、それからこちら、鉄のフラッグさん60歳埼玉狭山市の方ですね、最近 GoTo トラベルとか GoTo イートとかいろいろ騒がしいですが全くわけがわかりません、経済的効果を考えるなら例えば消費税を期間限定で下半期 0% しますとかの方がわかりやすいし効果的なんじゃないでしょうか。
飯田君、ね、消費税好きだね。
違う、たまたまそういうメールが来たんだけど、
飯田君だけどな、最近つくづく思うんだけども、やっぱりその 3% 5%10%、特にやっぱり価格は皆さん消費者の皆さんは大変だし敏感だというのは分かるんだけれども、うん、でもね、
でもね、
最近さ、うん、俺絶対使わないって言うとも申し訳ないな、たまたまうちは使ってないだけなんですけども、あの外食あの配達してもらう産業結構いっぱいたくさんあるじゃないですか。
あ、そうですね、
あれそこそこの値段しますよね、うん、
しますね。
あれ自分で買いに行ったら290円のなんとか弁当がだよ、うんうん、それなんか、うん、もろもろ天気が悪くて上乗せになると、
はい、
1000円超えちゃうみたいなことがあるって私の知り合いが言うんだけど、いやだったら自分で買いに行けよ。だけどその700円ぐらいの上乗せは、結構最近の人平気で払っちゃうんだよね。
多いですね、割と抵抗なく払う。
それがさ、正直、自分俺の感覚から言ったらどんだけ雨が降ろうと槍が降ろうとどっしゃ降りだろうと傘さしてずぶ濡れになったって290円の乗り弁を買いに行くだろう。
その時間を別に当てたいとかね、濡れるのが嫌だ。
いやそれ便利だよ、だからね、いっぺんそういうのサービスを頼んだ人は、もう週何回っていうぐらい、だからよっぽど便利なんだろうな、わかるよ、それは。ほんと便利なんだろうなってわかる。だからね、お金だけの話じゃないんだろうなっていう気が、最近すごくしてんだわ。
はい、
あなたはどうお考えでしょうか。メールは ZOOM ZOOM アットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日もたくさんのご意見どうもありがとうございます。
ありがとうございます。こちら、はい、横浜市戸塚区からいただきました、はい、シナモンパパさん、
へいへい、
辛坊さん、お気づきとは思いますが阪神3位ですよ。
そうなんですね、
無観客で始まったペナントレースぶっちぎりの最下位タイガースでしたが、あれよあれよとの連勝で現在3位です。昭和の時代ズームならぬズームイン朝でタイガースの発表してきてうなだれる辛坊さんを見ていて一緒にうなだれていた私です。
ほうほう、
昨日も1点負けの9回、
昨日引き分けだよね、
引き分けです、うん、広島相手に同点に持ち込みました。今年のタイガースもしかしたらもしかすると睨んでおります。
それはやっぱり飯田君に予言してもらおう。
え
飯田君珍しいだろ、横浜のタイガースファンなんだ。
いやまあね、
珍しいだろ。
確かに、ね、
かなり珍しいよね。
どうしてってよく聞かれますもんね、
どうしてって感じだよね。
いや、
やっぱりあれだね、あの最初さ3連敗で1勝勝って、3連敗で1勝して、
いやそうですね、
これがモールス
信号の V だった
、
そうですね、トトトツ
ーは V だった
、
どうもあれが若干の真実味を、
いや
メッセージを発していたっていう
シグナルでしたね。読み取ったの我々だけですよ、辛坊さん。
本当だよね、日本国中で
本当
俺らだけが分か
ります
だけ、
そうそうそう、そんな番組ないですからね。
ない
いろんなものを見ときますよ、
やっぱりちょっと未来が見通せる番組かもな。
そうですね、
予言
が、うん、今日は
恐怖の大王が降ってくる、あそれ違う人だ、
しかもその方亡くなられたばかり。
そうですね、
はい、今日は阪神は広島と甲子園で予告先発、藤浪ですよ。
はあ、上がってきましたか、
広島森下と。
ほうほう、
ちょっとお天気
そうですね。で、ショーアップナイターはこの後5時半からですが、横浜スタジアムの DeNA 対ヤクルト戦ということでございます。
はい、もう一枚いけるかな。大田区のザ・ボイスがきっかけさん。
あ、
いつもはそうそう
そう、ありがとうございます、
録音して聞いているんですが、今日は休みなので土曜日以来久々の生放送で聞いています。今日もそれなりの年齢の辛坊さんのボケと見かけ通りの飯田さんのボケに増山さんいつもいつも本当に大変だと思いますが今日も楽しみです。
どういう言い方ですか。
聞いたまっていただきありがとうございます。
ボケありがとうございます。ぼちぼち頑張っております、
ね、確かにあの月火水ときて木曜日は辛坊さんの暴走が止まるかと思いきや、2倍になるんで増山さんがもっと大変だって。
いやそんなことないですよ。いつもならね、はい、あそんなことないから、井田君はいつでも金曜日の朝はあるんだ。
ありますよ。
あれ珍しいよね。最近というか私もね、うん、ラジオの世界でちょっとこうかじってですね、あそうなんだと思ったの。月木編成ってどこの曲でも今やってるじゃないですか。
多くなりましたね。
今多くなりましたね。
月木編成で金曜日全然違うラインナップっていうの
は、はい、
だけど井田君は月金なんだ。それなんでなの。
私たちは少数精鋭で頑張っておりますので。
そうですね、
は
い、はい、いるかいないかっていうのも
人手が
そうなんですよ。
いろんなところに気をつけて。
何を言っているんですか飯田君。
朝空いてるでしょ。
空いてません。
ご意見はズームアットマーク 1242.com まで。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
7月23日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
昨日大阪から東京に来た時には大阪むっちゃ晴れてたんですよ。ほいであれもしかしたらねこのまま梅雨明けかなぐらいな、
はい、
実は週明け大阪で先週末の予報ではずっと大阪も雨の予報だったんですけれども、週明けずっと天気良かったんですよ。であれ梅雨明けちゃうのかなと思って昨日東京来たら、お、はい、東京えらい雨降ってて、
そうですね、
あら関東天気悪いと思って、今日も引き続き悪いですよね。
そうですね、
日曜日以降はねちょっと晴れ間が続きそうなんですけれどもね、梅雨明けどうなりますかね。
梅雨明けこのまんまもつれ込んだりする、8月に。そんなことないの。
いやそうなっちゃうと
ね
困っちゃうんですけど。
困っちゃう、何困っちゃう。
いやうちもう洗濯物が溜まって溜まってしょうがないんですよこれ。
あそれでか、飯田君今日その T シャツは
どういうことですか。そういうわけじゃないですよ別に。
よっぽど着るものに困り果てたか。
待て何を言ってるんですか。
何かがね、
このあのストライプのね、
白とグレーでね、
そう
この真ん中のラインは革ですか。
革だと思いますねこれ。
革
ですよ。革
と T シャツがここにある T シャツ。
ここにある T シャツ。
ツイッターでねご覧にな
ります。どこで売ってんの。
いやいやいや、これはですよ、あのちゃんと買ったら結構あのマンするらしいというの。
T シャツはあの素敵だと思いますけど。
着る人によるんだね。
待ってこれ、いや絶対ね今日祝日であの、まあ、私服を着ていくといつものスーツじゃなくて、で絶対辛坊さんにいじられるから、なんか恥ずかしくない服を着せてくれって妻にお願いして。
あ、なるほど、
ね。妻チョイスですか、これ。これをばかりするってことは、うちの妻をばかりする。
かっこいいんですよ。
素晴らしい T シャツ。
なんか、取ってつけたでしょ。
めっちゃ気に入った。
完全に取ってつけた。あ、いりますあげますか。
気に入ったら、
素敵な T シャツだと思うけど。
こういう展開がどこかで来るだろうと思ったんですね。
待ってたわけですね。
そう。
いか罠にはまってしまった。完全に。はめられたか、半端じゃないなこれ。
はめられたか。
そんな様子も見られますツイッターなんですけれども、番組始める前にね、あの辛坊さんのねちょっと撮ったりですとか、終わった後に実はね辛坊語録っていうのを撮ってるんですよ動画。知りませんでした。
辛坊さん帰った後なんですけど。
そうですか。
私が辛坊語録ということで、その日に言った辛坊さんの、
今日のハイライト
みたいな。それどうやったら見られるんですか。
ツイッターあの
ツイッターの番組の
ハッシュタグ辛坊治郎ズームでちょっとツイッター見てみてください。そんなのあるんだ。毎日ね一生懸命私喋ってるんです、そのツイッターで。
そう、先週の木曜なんかあんたも喋りなさいよって言って僕引っ張り込まれましたから。
それはアナウンス室長のメールとあれば
いやもうもう入って喜んでんの。
それはそうです、ボーナスに響きますからね。
そうです、おっ
しゃ
る。いいんですかリクエストしなくて。
あ、そうです、リクエスト、はい、お願いします。
エンディングのリクエストです。
いやいや今日ね雨降ってる、この雨を見てですね、はい、あなんか穏やかに雨をめでる、そういう気持ちになりたいなということで、雨といえば私の一番好きな曲、
うん、
バートバカラク、雨に濡れても、
お
どうすかね、今から用意できますかね、あれ、
大丈夫ですか、あ、大丈夫だと、うん、なるほど、海の日でなんか来るのかと思ったらそっちじゃなかったですね、
海の日か、うん、海は広いな、大きいな
同様の海ですか、
あ、そうです、はい、海といえば
海といえば、
はい、いや俺ちょっとあんまり海ね、いい思い出ないんで実は
そうなんですか、
実はね、実はね、ツイッターでつぶやいてる方いらっしゃいました
ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズーム、でつぶやいてください、ご意見お待ちしています。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。三島の青のりが名前を変更、その理由は。
お好み焼きや焼きそば、たこ焼きなど粉もんには欠かせない青のりで知られる三島食品が、これまで漢字の青にひらがなでのりと書いていた商品名を、すべてひらがなの青のりに改めました。三島食品によりますと、原料となる筋青のりの気力的な不良が続き、違う種類のものを使うことになったため、消費者に原料が変わっていることを伝えたかったとしております。
ちょっといいですか。
どうしました。
これで一体何をどう解説しろって言うんですか
ちょっといいですか。
どうしました。
ちょっといいな。
何ですか。
ちょっと無理がありましませんか。これ、
いやいやいや、天下の辛坊治郎に無理なってものは何一つありません。
かなりむちゃくちゃじゃないですか。それ
これわざわざ文章を、ね、載せてね、あの今はこの筋のり使えないけど食べてくださいっていうのをこう、ね、必ず書いてきますよっていうのを文面にも載せて
あるそうです。
売っているという
ホームページに、今ね手元にホームページがありますけれども、
はい、
だいたい三島の青のりって有名
有名です。
え、井田君、井田君、確かにね、パッケージが2つ並んでてですね、今までの従来型のパッケージはですね、
はい、
青いとか緑の漢字の青にですね、のりって書いた青のりなんですけども、これにですね、今度からは青のり全部ひらがなになって、なんでかというと、今までの原材料がものすごい品薄になってて、
はい、
手に入らないから、だけど、ある意味ものすごい良心的だよね。
そうですね。
はっきり言って分かりゃしねえだろ、これ中に何が入ってよと。
いや、そんな。
だってね、全く違うものが入ってるわけじゃなくて、
はい、
どうもこれによると、青さ族の、青のりとして使用される海藻には、筋青のり、薄葉青のり、平青のりと3種類あって、
はい、
そのうちの筋青のりというやつが、取れにくくなっているの で、他の代替材料を通達って同じ青さ族の他の材料を使うわけで、
はい、
海藻に変わりはないわけで、
でも香りとか滑らかさとかが違うんですって。モサモサしてない
な。確かにたこ焼きの上に乗ってる青のりの、いい、そら位置づけは大変重要だよ。大変重要だけど、けれどもだな、これをあのニュースで解説するネタか。
なんかこれ、まあ、取れなくなってきているっていうのをですね、この原因が、
何ですか。
減少している明確な要因は特定されておりませんけれども。
特定されてないんか、
はい、地球温暖化による海水温の上昇下がらないこと、あるいは栄養不足などが、
地球温暖化の話をするとですね、私長年ずっと疑問だったんですよ、
は
い、まあ、お二人は知らないと思いますけど、私ちょっと海の男なもんですから、ね、いろんなヨットハーバーというやつに出入りするわけですよ。
あ、なるほど、はい、
ね、で地球温暖化で海面が上がってるって言うじゃないですか。
言いますね。
だけど私の実感としてはですね、
はい、
そんなに目に見えて海面が上がってるようには見えないわけですよ。ほいでどうなんだろうと思って、ある方に聞いたところですね、
はい、
その方はちょっとあの島で、ヨットハーバーみたいなことをやってる方なんですが、ああ下野さんね、確実に上がってると思いますよ。その方瀬戸内海なんですけども、あの今までいやそこの場所までは水がか
来なかっただろうっていう、あの地面でそこまでは普通水来ないよね大潮でもっていうところがね、うんうんうん、最近結構普通に冠水するんです。
へ、
正確にかっていうのはね、これなかなか難しいんですよ、はい、つまりそんなもん全世界的に海面の高さって調べれば分かるような気がするじゃないですか、うんうん、ところが海面の高さってやつは、はい、風とかでものすごく影響されるんです。
ああ、
だから風が例えば陸地に向かって吹き寄せてるとあっという間にこう水がこう傘が上がってきて、だから海面が上がってくるんで、そういうのの影響が結構しょっちゅうあるので、平均の海面の高さって実は測るっていうこと自体がそんなに簡単ではないので、よくいや海面が上がってる上がってるって言うんだけど、どこにもそんなデータが
ない、
書き物としては見つからないんですよ。だから本当かなと思ってたんですが、今年ですそれも、
はい、
今年瀬戸内海の、よっとやの親父に聞いたらですね、いや最近ねそんなところ昔海水上がってこなかったよなっていうところまで海水かぶることがあるんですよ、絶対これ海水面上がってますよと、
なるほど、
いう証言を今年得て、
うん、
これやっぱりなんだかんだ言いながら温暖化進んで海面はちょっとずつ上がってきてんじゃないの、
うん、
でもやっぱりね、あの氷が溶けると海面が上がるかっていうとそれは科学的ではなかったりなんかするんですよね、
だけど
海面温度が上がると膨張しますから、
あそっちの方で上がってる
んですよね、じゃないのと、だからもしかするとこれもその影響かも。
ああ、海苔でいうと、あの海苔問屋さんに話聞いたことがあるんですけど、栄養不足っていうのは確かにその土砂崩れだとか、あるいはものすごい雨が降ったりなんかすると、
ほうほう、
あの山が痩せてそれで海に栄養がやってこないというのはあったりするんだよっていうの
を、さすが井田君、何でも解説するね。
いやたまたまです。
以上ズームオンでした。
飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
お聞きいただいているのは BJ トーマスで雨に濡れても、バート・バガラック作曲の名曲であります、うん、あ、いいね、
うん、
原曲のタイトルは Rain Drops Keep Falling On My Head、
はい、
いうことでございまして今宵も、あ、今宵じゃねえ、
まだ日、まあ、夕方
どうでもいいけどさ、
はいはいはい、
急速に日没早くなってないか。
おお、確かにね。
そんな気がするのは錯覚。
まあちょっと天気悪いですからね。
天気悪いから
。雨がなんか降ってきたみたいですね。
ついこの間までさ、いつまで経っても夜がね。
そうですね。
今日そういえばさっきスウェーデンの話ちょっとしたじゃないですか。
はいはいはい、
スウェーデンあのくらいの北に上がるとですね、もうなんか白夜ってやつで、まあ場所によるんだろうけど。
はい、
一晩中明るいって、
いや、そう
絶対体に悪いよな。
いや眠れないんですよね。隣のヘルシンキに行ったことがあるんですけど、フィンランドに、
ほうほう、
10時過ぎてもまだ明るくて、だから遮光カーテン必須なんですよね、ホテルは。
それがね、だけどね、うん、意外とパリあたりでも、結構いつまでも、あれ時差の関係もあるんだろうと思うけれども、いつまで経っても日が暮れないよね、ヨーロッパって。だからヨーロッパ全体北欧じゃなくても、我々がなんとなくそんなに北にあるわけじゃないだろうと思ってるパリあたりでも、ロンドンのあたりでも相当実は北の方にあるんだっていう。
確か緯度でいうと北海道より高いとか
ですね。高いと思うね。そんなこんなで、
日本の今日の日の入り6時53分だそうです、
はいはい、6時53分、
はい
はい、あと
1時間ちょっと、
ね、1時間半ぐらいですか、はいはい、
さあ日本放送、この後は健康あるあるワンダフォー、そして5時30分からは日本放送ショーアップナイター、今夜は DeNA 対ヤクルト戦、解説谷重元信さん、実況煙山光則アナウンサーでお送りします、
はい、
そして明日朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、
はい、明日はですねコメンテーターが番組初登場、国際政治アナリストの菅原いずるさん、そしてあのコロナについてですね、東京都医師会の角田副会長にお話伺います、
はい、そして、はい、明日は飯田くんね、また 午後1時からも、
はい、アフターコロナの新しい働き方ホリデースペシャル、午後1時から3時までの生放送でございます。こちらもぜひお聞きください。
ください。あ、
なるほど、はい。飯田君が自分のこの働き方もこう見つめ直すというそういう番組かな。違うの、そう
じゃない。IT を駆使していろんな働き方があるぞという。
それはともかく来週月曜日とんでもないゲストが来るらしいじゃないの。
はい、この番組には古舘伊知郎さんが登場です。
マジかよ。
辛坊 VS 古舘さんですよ、ね、
いやバーサスじゃないですよ。バーサスバーサス
古舘伊知郎、古舘伊知郎、
そろそろお時間です。
ということです。
また来週。